ストーリー、人生の転機と成功への鍵。
さあ、今週のマイストーリー、生放送でお送りいたします。今日は堀越に代わりまして小倉がお届けいたしますとともに、ハワジー戻ってきてくれました、は
い、どうもすいません、
よろしくお願いいたします。
なんかしたんで。
そうでしたか、
はい、よろしくお願いします、
はい、元気に
戻ってきて。今日は面白いですよ。
はい、今日はですね、ジャルパックハワイの社長、栗田光一郎さんです。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
基本的にはね、ジャルパックインターナショナルっていうんです。
ジャルパックインターナショナルハワイという、
はい、
です。
さあ、では栗田さんの略歴ですけれども、ご紹介させていただきます。1966年お生まれになって、北海道出身でいらっしゃいます。1990年に立教大学の文学部ご卒業後、ジャルパックに入社そのままされました。東京本社のツアーコンダクター、大阪支店では予約セールス部門、東京本社でハワイツアーを企画され、経営管理部門を経て2005年にジャルパックハワイへ赴任されました。2011年に一旦東京本社の人事総務部の方へ移動されまして、2018年ハワイグアム企画担当へ、さらに2019年5月、去年ジャルパックインターナショナルハワイ社長として着任されたという略歴でございます。
そうですね、これさ、なかなかハワイこの素晴らしいところに2回もいらっしゃるっていうのは少ないんですけどね、
はい、
なんかいいことしすぎたんですかね。
いや、会社 のみんなには2回ね、もうハワイ来るなんていうのは羨ましすぎると、非常に文句ばっかり言われますけれども、仕事はどこにやっても大変なので、
うん、
羨ましがれな、
でもなんか秘訣があって2回来れたんですかね。1回目がすごいいい成績を上げたとか。
いや、それはないですね。常々私ハワイに行きたいって言ってたっていうことと、うん、ハワイの企画を経験したということもあって、
ずっと日本に帰られてもハワイにこうつながってらっしゃったっていうこと
ですか。そうですね、大阪で予約とセールスをやった後、東京に戻ってハワイの企画を担当させてもらったんですよ、うんうん、そういった縁もあって、人生の中に入りやすかったっていうのはあると思います。
そうかそうか、
はい、
よく知ってるからね、
はい、
ところでなんで分かんない、北海道のどこですか、ホボロ町ですかね。
ハボロ町というところです。すごい北の方で、
炭鉱ですよね。
はい、炭鉱の町です。はい、
かなり北、寒いですよね。
3歳ぐらいまでしかいなかったので、雪のイメージしか残ってないですね。はい。
ということは、お父さんはどんなことだったんですか。
親父はですね、炭鉱の町で、服を作ってたんですか、テーラーっていうんですか。
炭鉱の町でテーラー
をやってました。はい。
それで炭鉱はクローズになったから。
そうですね、エネルギーがこう炭鉱、石炭から石油に入れ替わったと、いく中で。
で、そこからどこへ。
そこから千葉の方に。
千葉ね。
移りました。
千葉のどこですか。
千葉の市原市。
市原市。
市原です。ゴルフ場がいっぱいあるところです。
いっぱいあるところ。
はい。
で、そこへ移られて、地元小中高はそこですか。
小中は市原なんですけれども、高校からちょっと2時間弱かけて。
2時間。
ケミ川っていうところまで、通ってました。
はい、ケミ川って東大のグラウンドがありませんでした。
東大グラウンドありますね。
あの人ですか。
そうです。
じゃあ優秀なところでずっと2時間もかけて毎日
片道。高校の時ラグビー部入ってたんですけれども、合宿やると日本代表のサッカーの人たち、サッカー選手がケミ川のグラウンドで、
ね、
田口選手とか、いろいろお風呂場で一緒になったりしてました。
お風呂で一緒だった。それがあってわざわざ市原から通ってらっしゃった。
それはないんですけども、そこの行った高校っていうのが、設立して3年とか4年の新設校だったんですね、でちょっと新しい高校だということで、ちょっと行ってみようということで行きました。
そうですか、
はい、
珍しいですね。で、お父さんはその後どうされたんですか。そっちへ移られて、
造船の会社に、 勤めたんですけれども、今度はの造船不況
すごいですね、
にはまりまして、
炭鉱不況が終わって、その後造船不況、
そうですね、はい、でそこで職を失ってですね、まあ、グループ の, あの会社の方にまた再就職を斡旋してもらって、まあ、そこで定年まで、勤め上げたというところなんで、はい、サラリーマンとしてはちょっと不幸な、
いやいや、まあでもそれは守っていただけるからいいからね、
はい、
でご兄弟はいらっしゃら
ない、兄弟なしです、はい、
はい、じゃあその一人息子がなんで海外に行こうというふうに決めたんですか。親から怒られたんじゃないですか。
親はですね、放任主義で、勉強しろとも大学行けとも何にも言うような人ではなかったんですけど、私はたまたま北海道生まれと千葉育ちということで、まあ、海外ね、非常に憧れ
出た
というところで、ちょっと海外に行きたいと、まあ、本当にその若気の至りというか、
やっぱり田舎ではもっとやっぱり海外に、でも海外よりも東京っていうのはまずあったでしょ。東京は行かずに、
そうですね、高校大学に行くまで東京に行ったことなかったという本当の田舎者なんですけれども、やはり東京の次はやっぱ海外と、
そうですかね、はい、そこで第一の転機と言われてる、ここに書いてらっしゃいますかね、あれですよね、ジャルパックに、
はい、
待って、その前は大学に入られたんですよね。
はい、
大学は立教大学。
立教です、はい。
立教っていうのは面白い人いっぱいいるんですけど、その今54歳ですよね。その頃は結構面白い方が立教にいらっしゃったんじゃないですかね。そんなことない。
文学面白い、まあ、徳光さんとか佐野元春さんとか、ね、まあ、だいぶ上なの で,
ですか、
長嶋一茂さんとか、
一茂さん、
同じぐらいの年代だと思います。
本当に個性豊かな人が多いですよね、立教の人は。
はい、はい、
でそこへ入られて、その後にいわゆる JAL パックに入られた、はい、その当時は多分 JAL パック多分ね100人に1人ぐらいしか入れなかったんじゃないの。
会社は非常に小さ、皆さんが思うほど大きな会社ではなくて、まあ、今でも500人規模の会社なんですけれども、まあ海外といえば JAL パックなので、やはり志望する方は非常に多かったでしょ。多い、はい、倍率だけは高かったと思います、はい、
どうやってその100倍の難関をその突破したんですか。
うーん、笑顔だと思います
けど。笑顔で、誰だって笑顔できるよねなんか他に秘訣があったんじゃないですか。
当時ですね、就職試験の大学別で専攻してたんですよね、いやらしいことに、で私多分会社側が間違ったと思うんですけども早稲田大学の日に行ってしまったんですよ
そうだ、
それで、まあ、最終面接までなんか違う大学の人とずっと一緒に
で早稲田の人とちょっと変わってたから
かもしれないですね、はい、
これもう面白いかって、すごいね、ここそういうで、なんで間違ったんですか。
いや、私が間違えたわけではないと思うんですけども、向こうが、いや、これは真偽のは定かじゃないです、ちょっと笑い草にはなってますけれども。
そうですか、
はい、名簿、就職生に行ったら名簿がないんです、私の名前が飛び入りで入った感じです、
はあ、最初。それはね、100人から150人に1人だと思いますよ、
ね、運命の、ね、
就職課も間違って名前変えたんじゃない
かもしれないですね
、ま、それだって入っちゃったらね、こっちの方
じ
ゃ
ね、はい、そうです、はい、
そこでちょっとね、その JAL パックの歴史って 僕のイメージから言うと、はい、今160万人、はい、日本の方が、
はい、
一時200万人を越しましたよね。で全て、まあ1900何年ぐらいからですかね、60年ぐらいからこうずっと海外、特にハワイのこのパックビジネスを、うん、ね、引っ張ってきたのは JAL パックだと思うんですけど、
はい、
全体的にはどういう流れで今まで来てるんですか。
ですね、まずですね、日本で初めて国際線が飛びましたのが、はい、1954年
なんですね、50年
じゃあサンフランシスコ線、
あ
で、ホノルルハワイにもこう寄港するというところで、JAL パックインターナショナルハワイ の前身で、JCT っていうんですけど、ジャパンクリエイティブツアーズっていうんですけど、1970年に設立されて、
70年に JAL パックというの
は50年です、はい、
それはその当時はなんかパックにするしなきゃなんない理由があったんですか。
ジャンボ、皆さんもう今退役してますけど、
ジャンボ、350人、400人、はい、
もう400人乗りのこれをどう席を売っていくかと いうところと、まあ、日本のお客様、海外渡航は自由化されたのが1964年なんですよ。
いや昔は憧れのハワイだったのが、なんとか誰でも行けるようなハワイになった頃に JAL パックができたんですか？
いや、あのね、1964年に海外渡航は自由化されました。
なるほど。
で、お客様も海外って何していいか分からない。現地のお世話も、ね、なので飛行機、ホテル、すべてセットにしたパッケージ座っていうのが発明されて、そこで JAL パックっていうブランドが誕生したんです。
それはお客さんにとっては都合がいいし、はい、値段も安かったんですか？
ね、値段は最初高かったです。
あら。
JAL パックの第1号がですね、1965年か、ヨーロッパ、65万円、当時の初任給が2万円です。
ってことは、30倍
ってことは、30倍じゃないですか、
60万、36万
か、今でいうと600万円ぐらいになるんじゃないですかね。
貯めても貯めてもっていう、
それ特別な人しか行けない。
本当ですね。
そうすると昔は高級なお金の高い人が行けるJALパック
だったんです。それがジャンボ機が登場して、誰でも行けるような環境が整って、パッケージ座っていうのがこうわーっと盛り上がってきた。
あ、そうすると今度もっと安いパッケージを
出すようになった
んですか。やっぱりでも人から言うと、知らない人から言うと、第1回目だとパックだとパッパッパッといけるからね。
そうですね、はい、
非常に日本人に合ってたのかもしれない。
日本人に合ってたと思います。
アメリカ人だったら、ね、俺パックなんか嫌だよっていうふうな多い人でしょうけど、
はい、
ああそうですか、はい、そこでどんどん、なぜハワイを推薦されたんですか、他と比べると。パックは
酒井さんご存知だと思います。
私ハワジーと
言います。ハワジーさん、トリスでハワイっていう
宣伝。トリスでハワイ、あったあった、
ありましたね。
サントリー、ありました、ありました。
あれでやっぱり海外旅行で言えばハワイっていうテレビ番組で盛り上がったんです
ね。うん、あったね。
うん、それでもハワイブームで、もう、それから憧れのハワイが今でも続いてます。
ああ、それが
そういうのがあって、まあ、永遠のデスティネーションになってるんじゃないですかね、日本人にとって。
それから僕たちが大学の時に、ほら、加山雄三さん のあれがありましたね、映画がありましたよね、
若大将。若大将、はい、
ああいうのをJALパックさんが仕掛けたんですか？
いや、それは関係ないと思いますけど。
あ、まあ、なんかこういうふうに、なんとなくこう憧れというムードを作って、はい、行ってもそれ無理しずにパックがあるからできますよみたいな話を。
そうですね、はい、あ、
その当時はそのJALパックさんは何、どれぐらいの人を運んでたんですか、日本から。
そうですね、50万人ぐらいは運んでたんじゃないですかね。
すごいね。
お客様の数だけでいくと、やはり旅行会社大手さんに比べるとJALパック少ないです。まあ、それでもそれ
ぐらい。そうなんですか。JAL パックという名前だけが先に出たんですか、
ね、そうですね、
パッケージですか、JAL パック。
パッケージ、パッケージ、パックです。
いやー、そういうアイデアってのはどなたが出すんですかね、日本では出したの、ご自分で。
パッケージ作ったんですか、
うん、
もうパッケージは作っ、もう あったものをいかに商品変えていくかっていうところだけなんで、パッケージを考えたの人は本当に偉大ですよね。
ねえ、それはJALパックの人じゃないんですか、
の誰かですね。俺が発明したっていう人が結構何人もいるらしいんですけど、私が作ったっていう人は結構いるらしいんですけど。
そうですね、はい、そうすると流れといえば、昔は憧れで高かった、
はい、
それからそのジャンポが入ってきて多くなったんで、その皆さんが簡単にいろんなことを50万人も来れるようなパックを作ってきた、はい、それから今度どうなってきてるんですか。
今はですね、ご存知の通り、もうハワイに来るリピーターのお客さんでも7割近くなってきて、うん、
リピーターが7割になってきた。
そうです。で、まあ、航空会社も、まあ、自分たちで、ウェブの台頭で自分たちで売れるようになってきて、
自分たちで売れるようになった。
そうすると何が起きるかというと、個人
のお客さんが、個人事業がどんどん増えてきた、
はい、
もうJALパックはダサいよっていう感じなんですか。そんなことない。
そんなことはないですね。まあ、そこに負けないように、やはり付加価値をつけて、まあ、お客様にいかに満足していただけるかっていうのを日々考えて商品を作っております。
今度はそのパックはどういうふうな将来は なっていくんですか。そのJALパックさんとか、まあ、いろいろパッケージツアーは、じゃあずっと今後も生き続ける。
今後も生き続けるでしょうね。ただ今まで作れば売れるという時代ではないので、本当にお客様が求めるものは何かっていう
ところですね。まず今までは あのこういうパッケージがあるからここにこの指止まれって形だったけど、今度お客さんがどんなものかを見ながらお客さんに合うものを今度は
お届けするしかないと
作ってお届けする時代になってきた、はいはい、そうですよね、まあ、2回も3回も来ると、まあ、1回目のことはね、なんかの簡単なこうなんていうところもあるのはね、はい、例えば、まあ、そのダイヤモンドヘッドとか、はい、ワイキキとかその辺はまあちょっと飽きちゃってもう少し何か他に行こうという形になっちゃうんですか、
はいはい、今はどんなジャルパックさんはハワイを推してるんですか、そうそう、パッケージツアーで、
うん、今一番
今一番これだっていう何かありますか
今ですか、
はい、
もうあの我々が一番大切にしてるのってやはりヒューマンタッチのサービスで、あのスタッフが一番の売りです、正直言いまして。
スタッフが売る、
丁寧ですもんね、
はい、あの JAL パックでなくても日本航空に乗ってこれるんですよね。
あ、
当たり前ですけども。
そっか、
あ、そこそこ、
そうですよね、
JAL パックイコール JAL、 あの、でも JAL パックの人は JAL の、
もちろんそうです、
はい、でも JAL パックのツアーに他の会社のに乗ってくる人もいるわけです。
あ、違う、
違います、ですね、あの他の旅行会社さんのツアーでも JAL に乗れます。
ああ、はいはいはい、なるほどね、なるほどね、
他の大手旅行会社さんのパッケージでも JAL
だと思います、うん、
そこは一緒ですと。
あ、そうかそうか、親会社はそれで使っていただく、
はい、
だけど JAL パックは JAL に乗ってこなきゃいけないでしょ。
そうです、もちろん。
じゃあでも JAL パック他からのももらってもいいじゃない
です
か。
そうですね、はい。
そういう形
で、でお客さんに言われるのがやっぱりあの JAL パック の、 あの我々の現地のスタッフがいますから、そこのスタッフに会いに来てくれるお客さんもたくさんいますし、リピーターの方もたくさんいらっしゃるんですよ。
55年前にスタートされたんでしょ。
そうです、はい、
だからもうね、何歳の方もいらっしゃって、はい、でも私は第一気に一気に来たんだよっていう人もいらっしゃるんでしょうね。
そういう方いっぱいいらっしゃいます。ただそういう方もね、今後あの旅行に行けなくなってしまう可能性も年齢的にあるので、やはり若い方をちょっと今からあの育てていく必要もあると思います。
じゃあそこにまた魅力をというジャルパックを、ね、はい、ツアーを考えるわけですね。
それであとなんかすごいヘビースモーカーだったのが全然話変わりますけど、
はい、
突如として辞めたんですって。
はい、昔は、まあ、お酒が好きで、でタバコも好きだったんですね。嫁に毎日やめろやめろって言われてるぐらいで、でセブンスターっていうきついタバコを毎日一箱とかお酒飲むと二箱ぐらいいっちゃうことがあったんですけども、本当にこれあのハワイに転勤になって本当に良かったと思うんですけど、あの2008年にスモークフリーローっていうのが施行されて、バーでも吸えない、
ああ、
コンドミニアムですってたら上の住人からクレームを受けるっていうことなんで、もうその法律が施行するときにもうやめようと、で次の日からパタッとやめました。
次の日から、
はい、
ああ、
やめられたんですか、次の日から。
すごいね、意志が固いんだよね。さっきおっしゃらなかったけど、その辺は会社が見たのかもしれないね。僕なんか絶対タバコ吸ったらやめられないもんね、いっぺん。どうやってビシッと。あの昔からそうですか。
1週間ぐらいね、禁断症状あるんですよ、うん、タバコのことばっかり考えてるんですけど、そういう時は水を飲んで寝る。
あ、そこができるっていうのが、
うん、やっぱりそれは周りの環境がそうなったから俺をそうしなきゃならないというあれなんですか、自分の対する。
そうですね、ちょっと挑戦してみようっていうところでしたね。
うん、
じゃあハワイが変えたんです ね、
ね、 えそうですね、ハワイが変えたんだよね、
でタバコをやめるとよくおっしゃる太るっていうじゃないですか、
うん、
現に体重がすごい増えたんですよ。
お
で日本に帰って人間ドックに行ったら体重が80キロぐらい以上になっていて
80キロ、
80以上ですよ、想像できないね。でメタボですよって言われて、でそれでハワイに帰ってきて、まあ、痩せるためにジョギング始めたり、
あ
でそれでも今でもあの習慣になってるので、うん、禁煙と、まあ、運動を始めるっていい機会がハワイが私に与えてくれた。
そうですか、メタボ逆になっちゃいました私なんかは、ね、ハワイが私を変えてしまったっていう栗田さんにとっては良かったんですね、
習慣で一つ、
はい。
My Story Hosted by Hiroko and Hawaji。
マイストーリー、今週はジェルパックインターナショナルハワイの社長栗田浩一郎さんをお迎えしてお届けしております。ハワジー、ここまで聞いてるとまたなんかやっぱりハワイってウキウキする場所なんだなっていうね。ウキウキする場所な
んだね。でも2回もいらっしゃってるんだからね。
2回で縁があるんです、はい。
じゃあここでちょっとジャルパックの通常何をやってるかの仕事の話をちょっとね、どんなことやってますよっていうの、
まあ、ジャルパックという会社はご存知のようにパッケージツアー、が中心で、日本からのお客様用に、ホテルを手配したり、まあ、バスを手配したりレストランを手配したり、まあ、そういったあとはこちらのいらっしゃってるお客様の、お世話をするというところをメインに毎日やってます。あとパッケージ以外にも団体のツアーを取り扱ってますので、まあ、そこは名前は出ないんですけれども、日々ね、まあ2万人ぐらい団体ツアーを扱ってる会社になります。はい、
まあ、いろんなお客さんをね、まあ、あられて、ジャルパックに入られて1年半ぐらい、ヨーロッパとか、はい、そういうアテンダントといいますか、なんて言いますかね、
ツアーコンダクター、
ね、ツアーコンダクターやられたんで、はいはい、いろんなお客さんがやられたと思うんですけど、
はい、
まあ、一番、まあ、印象に残るというか、面白いお客さんはいらっしゃったですか、今の中で。
本当に可愛い、おじさんだったんですけれども、見た目は裏社会の。
あら
ようなパンチパーマでいかつくて、ヨーロッパに行くと団体で行動するので、グループ20人ぐらいなんですよね。
あ、
やっぱりこわもてなお客様なので、他のお客さんが寄りつかないってい いうのもあったんですけれども、まあ、そういう人ってシャイであんまり喋らないんですけれども、まあ、一緒にずっとツアーを続けていくうちに、まあ、心打ち解けてくれたりとかいうことで、
うん、
もうこわもてな割には日本食しか食べれなくてヨーロッパに行くと日本食なかなか食べれないので、はい、ツアーの途中にもうダウンしてしまって、もう助けてくれと、いうふうに、そういったお客さんがね、すごい印象的でした。
日本じゃこわもてだけど、外で行ったら、ね、食べるものがないか、
頼るもの がない、はい、がない、
そっち、栗田さんに頼んじゃって、はい、で今でもお付き合いあるんですか。
そうですね。
あ、そうですか。
お手紙いただいたりしております。
あ、そうですか。
はい、
それからじゃあちょっとこれからの、栗田さんの将来を含めてどんなことをやろうかなみたいなことをお伺いしようかなと思うんですけども、はい、まあ、どっちかというと、まあ、一番将来今後やってみたいなということはございます？
ですね、今が本当にいつでもそうなんですけど、今が一番なんか楽しいんですよね。
うん、
なのでハワイ人みたいに70過ぎてもその時が一番楽しいと思えるように健康で、
う
ん、はい、楽しく暮らせればいいなと思ってます。あと小さい頃犬を2匹飼ってたので、犬をねぜひ
飼いたい。それなんで2匹なんですか。
やっぱ1匹だとちょっとかわいそうじゃないですか。
うん、
なんでこう2匹違う柴犬とパグとか、まあ、そんな感じの犬をね2匹飼ってみたいなと。
それから人生ね、まあ、ここまで来られて、なんかこういわゆる、まあ、少しもし成功したとすれば何だったんですかってことを先ほど聞きましたら、
はい、
諦めないことっておっしゃいましたね、
はい、
諦めないことってどういうことなんですかね。
諦めないこと、まあ、仕事、まあ、特にそうですけど一回でうまくいくことってないじゃないですか。一回断られても、まあ、粘り強く最低3回はね挑戦する。まあ、イチロー選手だってヒット3回中1本しか打てないんで、
うん、あ3割ってことですよね、
なので、まあ、仕事もそうだよということで、まあ、昔よく部下と話して、
うん、
厳しい上司のもと3回を断られるまで諦めないでやるってやっていこうと。
そうですか、ね、ジャルパックの社員の方みんな、栗田社長には3回やらなきゃダメですよ、3回同じことを3回ですか。やっぱり3回言うとなんかこう響いて、いろいろ変わりましたですか。
多分やってるうちに、なんかツボというか、言いたいことがこうクリアになってくるんだと思うんですよね。
あ、1回目と
2回目3回続けていくうちに、聞き手からしても、
うん、
そういうところだと思います。うまく多分伝えられてないんだと思うんですけどね、一回じゃ。
まあしつこく諦めずに、ね、ということでやっぱり上の方も、まあ、その熱意を見つけてくれる。大体今の若い人って一回で諦める人多いですよね、うんうん、そ その辺がやっぱり続けなきゃいけない。
そうですね。
その諦めにもこう少し時間を置いてやるんですか、それともバババッと3回行く。
もうパパパッといきます。
パパッと3回、
はい。
もう一つ、公明正大に生きることって書いてありますね、
はい、
これは何ですか、公明正大。
やっぱりですね、こう日々生きていく上でこう後ろ髪を引かれるようなことがあると、あの人にもね物も言えないですしあの、まあ、スタッフたくさん抱えてる身なんでやはりそういったところをやっぱ注意して生きていかないと、やっぱりついてきてくれないなというふうに。
公明正大っていうのは平等であることも、
そうですね、はい、フェア。
それから何かあった時でも全部オープンにする
すると、はい、
一部が一番正しくいかないとっていうリーダーなんですね。大変そうです。
なかなか難しいと思います
生きがい、これからの生きがい、ご自分の生きがいは何ですか。
生きがいですか、うん、毎日楽しんでこういう生活が続けることが生きがいです。ビールがすごい好きなんですよ。
ビール好きあ、そう、
ハワイ美味しいですからね。
ビールどんと飲んで犬2匹が来て、
最高ですね、
奥さんが横にいて、はい、でどこに住むんですか、日本ですかハワイですか。
可能であれば半々がいいです。
半々
いいですね。
いいですね、
はい、
可能であれば、
可能であれば、
可能であれば
半分だけど、どっちがメインですか。
ハワイですね。
ハワイがメインで日本が半分みたいな形ですかね、はい。ひょっとしたら3回目の赴任もあるんじゃないの。
いや、もう定年もう今50今度4人になりますので、もうすぐあっという間だと思います、定年まで。
定年っていうのはおいくつですか今日本の場合は。
定年は60です。
60、60になったらそのまま、はい、さよならですか。
雇用延長という制度がありまして、まあいろいろ待遇も変わりますけれども、まあ、65まではあの残れる制度は整っております。うん、
まだまだ働き気ですよ ね、
ね、
10年以上。
そうですよね。でも私は思うんだけど、今年なんていうか想定外っていうのがという言葉がなくなったんじゃないかと思うんですよね。だってソニーオープンだってあんなに雪が、風と雨が降ってたし、まあ、こんなにそのね、変なあの、まあ、いわゆる肺炎性の、まあ、ウイルスが、新しいウイルスが出て、はい、想定してなかったと言っちゃいけなくて、想定外のことも起こる時代になってきたんじゃないかと、うん、そこをどうやって対処するかっていうには、やっぱりきちっとやっぱり諦めないこと、公明正大になることが一つここで試される時代かと思うんですけども、まあ、観光業界の人はもうそうと言っても人が来なきゃできないですから、
そうですね、
はい、これ自分の力で頑張ってもできない、そういう本当にやってもしょうがないときはどうすればいいんですか。だからもう諦めちゃうはいけないでしょ。ずっとこう、寝てますんですか。寝てます。
寝ては待てないですよね。
向かっていかないと。
向かっていかないと。
前起こった SARS の時はどうでした。 SARS は、
SARS の時は影響がアジアがやっぱり大きく影響を受けたので、ハワイはあんまり影響なかったんだと思うんですよね。
今回はじゃああんまり影響ない
ですね。影響ない、ないと思います。
あ、
正直
ということは、まあ逆に言うとハワイはラッキーだし、今そんなに中国からの方もいらっしゃってないし、うんうん、それではまあ他と比べると日本はもうすごくね、今
そうですね、
慌て大変なことになってますけども、はい、うん、まあぜひそこはゆっくりね、落ち着いて対処するということになる
んですね。過剰反応はしないというところ
です
ね。
過剰反応はしないと、
はい、
そういうことですかね。
ハワイを魅力的なものとして発信していただくにも、じゃあ、ジャルパック、
もう
頑張っていただいて。
今まではジャルパックなしにはね、こうハワイのこのツアーがなかったんだからね、うん、この歴史を作ってこられたんですからね。
はい、ハワイで一番何か好きなことってありますか、そのご自身で。
今ですか、
はい、
今ですね、週末、妻と2人で、5マイルとか6マイルぐらい。ジョギングしたり、
いいですね、健康
ウォーキングしたりするんですけど、それがやっぱり一番楽しいですね、青い空の下で。
今日は栗田さんにすごく笑顔を、ね、話しているときにいただいて、ね、
うん、
なんか聞いてるだけでいい感じ、
いい感じになりました ね、 ね、
しましたね。じゃあまたこれからもケズもそうです、よろしくお願いいたします。ハワイをよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
マイストーリー、今週はジャルパックインターナショナルハワイの社長栗田浩一郎さんにお話をお伺いしました。
マイストーリー。 人生の転機と成功への鍵。